いいですか、もう行って
ます。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。どうも、なんか面白いスタートですね。なんかはい、いいです、頑張っていきましょう。はい、久しぶりに今日のような話を聞いておもろいなと思って、昔も今そのありがとうおじさんの話とそれから皆さんの質問との掛け合い聞いてて、懐かしいなと。昔よくこういう場に行ってあちこちの道場破りをして、講師を困らせるのが私の仕事だったようなもん でそうやって講師がつまるのが面白くて面白くて、で あらゆる宗教監督行きました。あらゆる道場行って、つまりやったバカタレが、そうですね、それが楽しみでね、あちこち行って、こういう不届きな人間になりましたんで、今日は何を話しようかなっていうふうに思ってたんですけども、今厨房の方が聞いてらっしゃるんで、少しだけ料理のことを皆さんね、自然食だっていう、私何やか知ってます？知らない、知らない。料理人なんですよ。しかも自然食では非常に有名な、はい、料理人で、美味しい料理を、笑ってますね。でも私はここと同じようなもうとんでもない硬い中で17年前に宿を開いたんですけど、もう来るなっていうぐらいお客さん来るんです。もう来すぎてたまんねえからニュージーランド逃げたんですね。で2年前からニュージーランドで暮らしてます。基本的には私はこうやって人前で話すというよりも料理人なんですけれども、一応自然食の料理人なんで、自然食っていうのはどういうことかっていうのをちょっとだけお話しておきます。大抵で皆さん自然食っていうと有機無農薬無添加だと思ってますけども、そんなことはどうでもいいんです。どうでもいいことで、自然食ってどういうことかっていうと、私たちは環境を変えることが絶対できないです。どんなに化学が進んでも、なんでかってこの暑さね、暑いからって言ってね、そして冬になるとならんでしょ。私だから皆さんのだからじゃないですよ。ありがとうおじさんでも天の陛下来ても真は暑いの嫌いだと無理なんですよ。暑いままなんですよ。もうどうすることもできない。でそういうふうにどうすることもできない環境の中で、私たちが健康に生きていくためにどうしてきたかって言ったら、どうすることもできないから自分の体を変えたんですよ。バカね。例えばね、キリンさん見てください。キリンね、何食ってるか言ったら木の葉っぱしか食べてないんですよ。で木の葉っぱに何がありますか。繊維と葉緑素と水しかないんですよ。タンパク質なし、脂肪なし、カルシウムなし、デンプンなし。ほらキリンの見たことあります、キリンのそばで。こんな骨格、筋肉ですよ。骨格もすごいし、普通栄養学で言ったらね、やつら1ヶ月もしないうちに栄養失調で死んでますから。そうでしょ。だってセルロースとね、葉緑素と水分しかないんですから、それがあんな体ですよ。でゾウさん見てください、でかいでしょ。そんなゾウさん食ってるのはフルーツと草ですよ。フルーツと草の中にタンパク質あるかカルシウムあるかないでしょ。それの体です。そういうことは私たち当たり前に知ってるのに、自分らは1日30数品の栄養素、肉卵牛乳を食べなきゃいけないって思ってるでしょ。それはどういうことかって言ったら、先ほどから江川総理さんが言ってるように自分の存在を信じてないんです。いいですか。生きるっていうのは自分が生きていていいんだ、私はもうすでに神様から生きていていいんだっていうことを許されてるってことです。それを信用してないから、あの先生の話聞いたらええんか、あの思想がええんやろうかって、あっちこっちフラフラするんですよ。いいですか。自然食っていうのはすでに私たちは神様から生きて生かされて生きる命であるということを日々の食事の中で感じるということです。具体的に動くということです。でそうやってればほっとっても健康になるんです。あ、私今これチャラチャラ喋ってますけど、今回2週間、1ヶ月だけ日本に帰ってきて、で自称民日本にいるのが26日間、この26日間の間に35本の講演してます。だから多い時には2本3本で、このような上品な声でですね、朝から晩までガーッと言いっぱなしなんですよ。全然疲れんねん。しかも熊本から山形までもう、全国つつ裏裏、それを26日間移動も含めて26日間しかないのに35本の講演して、なんとも疲れないんです。残りあと1週間ですけど、もう今日で25、6本目です。この調子がずっと続いてるんです。で、いや元気やなと思うかもしれないですけども、私小学校中学校高校と虚弱児童、いつも来なかったんですよ。ハロワンと時間だよ。もう本当にいつもニヤッとなってた。で体操もできないような状態だったのが、食べ物変えたら運命変わるよって、食べ物変えてこうなったんです。いいですか。だから下手なとこ行ってね、こうしたらどんなしたら幸せになれるんですかとか、チャチャチャチャチャ今日の質問聞いててね、皆さん考えすぎ。 考えるから不幸になったんですよ、いいですか。クリシュナムーティ、だから今日は考えんでもいいこと話しますから。今世紀最大のね哲学者っていうか、あの影響、一番大きな影響を与えたクリシュナムーティって知ってます？素晴らしい哲学者、聖人がいるんですよ、ドイツ、あのインドに。でこの人ね、いろんな著書を出して、もう今世紀のあらゆる人に、一番大きな精神性の影響を与えたと言われている聖人がいるんですよ、クリシュナムーティ。本読んでみたいと思うでしょ。読まんでいいんですよ、いいですか。なんかすぐなんか救いようと、アホがほんまに。でそのね、クリシュナムーティが何と言ったかって言ったら、いいですか、クリシュナムーティいっぱい本出してるんですけども、あなたの言いたいこと、あなたが唯一これだけは、私の、生涯をかけて伝えたかったこと、一言で言ったら何ですか。私アホやからね、一言で言う、余計考えて、考え、あの頭に入んないんで、一言で教えてくれ。じゃあ一言で私の全ての思想を表す一言は 何ですかって聞いたら、クリシュナムーティ何て答えたと思いますか。人は考えるなって言った。考えるなって言ったんです。考えるから迷うんですよ。考えるという作業はマイナスのエネルギーです。考えるというのはどういうことをするかって言ったら、あのね、無限の無限のチョイスがあるって言ってるでしょ。ね、ありがとうございます。そしてイメージがあるって言ったでしょ。イメージっていうのはね、具体的にどういうことかっていうと、いいですか、神様がくれたプレゼントなんです。わかります。で私たちこうなんかぼーっとして、あんなことしたい、こんな風になりたいと思うでしょ。思うんですけど、その後どうするかって考えて考えて、あれやっぱり無理かな、これ無理かな、あれ無理。わかります。で私は食べ物変えると運命変わるよっていうことを聞いて、でクリシュナムーティが考えるなって言ったんで、考えなかったんです。なんか、あ、田舎に入って百姓したいなと思って、あ、しようと思って、で、あの、民宿したいなと思ったら民宿したんです。でもね、その民宿っていうのは、あのレストランと宿ですから、あの水商売なんです。水商売っていうのは1にも2にも3にも4にも5にも6にも場所なんです。ところがもうここと一緒、人通りが全然ない、人通りが全然ないところに宿しても誰も来ない、私が行くだけですから。それでも私宿したんですよ。なんでか、宿したいと思ったから。関係ないんですよ、条件がどうあろうと。で最初の半年間全然来なかったです。人通りゼロですから。あるのはね、たぬき通りときつね通りくらい。これね、時々ね、たぬきやきつねが欲しいからね、俺の玄米うまいぞ食うてみろって言ったら、俺にね刺すくれるんですけど、翌日になったら木の葉っぱになって食っていけなかったんですよ。ところがですね、あの私たちはね、あのイメージを、あの私たちは天からいただいたイメージで営業してるから、失敗するとは考えなかったんです。必ずお客が来る。だから最初の半年誰も来なかったんです。それで女房と二人でね、誰も来ないキッチン あのステンレスのテーブルをこくんですよ。そしたらね、にって笑うんですよ。お前今何考えたって言ったら、いやお父さん、一人もお客が来てない時ですよ。お父さん、スリッパ12しか買ってないんやけど、20人お客さん来たらどうする。アホでしょ。じゃあ私がですね、こっち側からですね、せやな、そういや、あのカップと操作、コーヒーのカップ操作とスプーン2ダース12しかないな、まあ、最低あと6つは買わんとあかんな、今度の日曜日大買い物行こうか。アホでしょ。そういう風にいっぱい来るぞ来るぞって、来るぞ来るぞ来るぞと思ってたら、半年後にポロッと客が来たんですよ。もう来たら話さねえ、私の勝負ですから。ねか。でそのお客さんがまたお客を呼び、お客を呼び、お客を呼び、1年後には、1000人、2000人を超える状態になって、2年後には年間3000人、あっという間に日本一の民宿になったんです。なんでだと思いますか？自分を信じてから。すでに私はどういう状況であれ、私たちは生かされてる。だからね、今日、あとであのニュージーランドの写真を私にお回ししますから、綺麗ないいとこなんですよ。なんでニュージーランド行ったの？ニュージーランドが綺麗で、あののんびりできる。でしかもね、あのこちらの物価が半分ですから、私こうやって、あどうもいらっしゃいませ。で、あの物価が半分ですから、どんなことができるかっていうと、私あのだって基本的には貧乏たれしか金ないんですけど、あのこうやって26日間で30何本超えてるでしょ。で今あの大してお金もらってないんですよ。あ、ここはたくさんいただけますけど、ありがとうございます。であのでですね、そのお金を持って帰ったら、あ、1ヶ月もう目いっぱい働くでしょ。あとの半年向こうで遊んで暮らせるんです。いいでしょ。だからで半年遊んで暮らして、金がなくなったらまた帰ってきて、またこうやってバーッと全国人をだまくらかってですね、金もらってもらってこんな楽しい生き方ないでしょ他に。いいですか。でそれでじゃあ船越さん、それだけあの頭が良くて優秀で英語ができたら、全然もう高校しか出てないです。 だからいいだ、何が違ったかって言ったら、私はこうだあだってね、できない理由を探さないんですよ。皆さんね、なんで不幸になったか、できない理由を探すからですか。いいか、パッとやったら、例えば、あ、ニュージーランド行きたいなと思ったらね、もう行くんですよ。お金考えない、行くんですよ。行けますから、後から考えればいいんですよ。いいですか。そういう生き方こそが大切なんですよ。あ、パッとこのあたりイメージさ、だってもうすでに許されてるんですから。だから、今日私がお伝えしたいことは、人生イメージ通り。ね、そしてそのイメージ通りにできるために何が一番大切なかって言ったら、今日食べる食べ物に関するってこと。その話を具体的にお伝えしますから。だから先ほど考えるなって言ったでしょ。だから今日ここ私が話して、あ、じゃあニュージーランド行ってみたいなと思うじゃないですか。で、行ってみたいなと思った時にすでに 50% 夢は叶ってるんです。立花大慶先生が言ってるでしょ、心のゴミ拾いも知らない、あかんな、もっと広く勉強しなきゃいいですか。ここのね、ここのありがとうおじさんのスタートは、今さっき言ったあのデブの三村さんね、それないの三村さん、彼とはね25年前からの付き合いなんですけども、途中ふらっと来るんですよ。で、立花大慶って素晴らしい先生が、そこで お前のところの民宿で合宿したいって来てね、前から変なやつだと思ったけど、また余計変になったなって、その立花大慶先生が、でも先生は素晴らしかったんです。その先生はね、心のゴミ拾いって言って、イメージした時点で、こういう風になりたいなと思った時点で、すでに 50% 夢が叶ってるって言うんですね。すげえでしょ。で、なんでかって言ったら、例えば皆さんが、あ、私の話聞いてニュージーランド行きたいなと思うじゃないですか。そしたらニュージーランドに行きたいなという、この心からゴム紐をピューッと出して、ここが、これありがとうございますですけど、これニュージーランドする引っ掛ける、それでもう 50% 叶ってる。あとの 50% は何かって言ったら、今持ってるしがらみ外せるの、ピューンと。しがらみを言うはずさんのですよ。家帰ってね、冷静に考えてみたら、なんか船子さんに騙されたみたいで、行きたいなと思ったけど、そんなこと言っても旦那は許してくれんし、飛行機代金だけで15万かかるし、向こうやっぱり25万も無理だ、やっぱりできない理由を考えるんです。考えるんです。クリシナムーチーは言いました、考えるな、やりたいことをやれって言ったんですよ。いいですか。だからくれぐれも間違わないように、人間は考える足である、おお、そうですから、いいですか。だからこうなったんですよ。我々は考えないんですよ。考えないでやりたいことをやる。だから私がなんで、マクロバイオティックをやったかって言ったら、いいですか、もう私のところいっぱいね、アトピーアレルギー、最初アトピーアレルギーばっかしだったんですが、肌が立つことに最後の頃はもうガンばっかし来るんですよ。うち病院ちゃうっていうのは、言ったこと言ったら治るから、また来るので、マクロバイチック玄米さえ食べれば、もう私食べるなって何でもいいって言ったんですよ。それでもちゃんと治る。だから大切なのは、桜沢は玄米食えって言ったんじゃないですよ。ここを間違わない。あ、桜沢っていうのはマクロバイオティック玄米菜食の創始者なんですよ。桜田先生はそう言わなかった。人生の目的は、やりたいことをやってやってやり抜いて、堪能するほどやり抜き、愉快な楽しい人生を送ることが人生の目的だって言ったんです。わかりますか。もう一度申し上げます。私たちの人生の目的は、やりたいことをやってやってやり抜き、愉快な楽しい人生を送り、自由に生きる、そして全ての人に喜ばれるような生き方をすることが私たちの人生の目標だって言ったんです。まさにありがとうさん、好き勝手に生きてるでしょうね。何もせんこれ、ありがとうありがとう、こんなコミュンができるんですもんね。それが全然いいですが、そうしたらどうなるかって言ったら、神さんが応援してくれてるんです。まさに神さんの応援してくれた姿でしょ。それなのに皆さんが今質問しようってことはですね、その自分はこの程度で、自分を自己限定してるんです。で、自分はこういう条件しかないからダメだ。いいですか。生きるっていうのは条件を超えることですよ。大抵の場合ね、私は金がない、学歴がない、顔もこの程度、あ、皆さん十分ないいお顔してらっしゃるね。できない理由ばっかし考えてるわけですよ。で、あ、どうせ私なんか、だからそういう場合はどう考えるか、私がもっと美人だったら、もう十分ですから、ね、もっと美人だったら、もっと金持ちだったら、もっといい旦那だったら、とか考えるでしょ。だから条件が変わったら幸せになれると思ってる間は絶対良くないです。幸せになれないですから、条件というのは超えるためにあるんです。そしてそのそれぞれの人が超えられるから、そういう条件があるんですよ。だからいいですか、条件超えられるからインスピレーションが来る。インスピレーションというのは神様からのギフトですからね、ギフトなんです。だから、で、頭の中で思い描けたことは、できないことは絶対に思い浮かべれないことになってるんです。できることしか思い浮かべれないんですよ。それなのに私たちが、いや、やっぱしって常識で判断する。だからね、私たちはいいですか、 どれだけ非常識に生きることができるかということです。でどれだけ変人と呼ばれたら、変人と呼ばれたら自由人への第一歩ですから。だから変人と呼ばれたらね、もう人目気にしなくていいでしょ。人目気にするからもう物事ができなくなる。よかったですね、もうここへ来た時点でもう変人第一歩ですよ。こんな山奥までね、何が悲しんできたんですか。よかったですね、だから変人第一歩ですから自由人への第一歩になったと思っていただいたらいいですね。もうこれで OK ですね。ここでその後は何かっていうと、今度は自己限定を外す。どうせ私は年はこの程度だし、どうせ見てくれもこの程度だしとね、いろいろあるじゃないですか。だからできない理由を探すのが好きなんです。次回はニュージーランドでお会いしましょうね。だからそうイメージして、そう思って具体的に動きた。ただし具体的に動かなきゃいけない。今日話聞いてたらね、具体的に動いてないのに、ありがとうさん、どうしたらいいですか、これはどう考えたらいいですか。頭で考えるな、何頭で考えるからあかんのです。いいですか、考えないでこうしたいなと思ったらとりあえず動く。動けば後から結果はついてくる。私はこの25年間ずっと食べ物変えたら運命変わると言われてから、もう何にも考えないでパッと浮かんだこと全部やってきました。全部うまくいきました。自分を信じてくる、それだけのことですよ。こんなこともね、だからね、頭のいい人ってかわいそうですよね。考えるから前に進めるのですよ。もう考えちゃいけないですね。イメージが浮かんだ、このイメージは私ができるから浮かんだんだと、それを具体的に動きゃいいんです。で、ね、どうやって今まで来れたかっていうのは後でお話しますけど、最初に自然食の話するって言いましたね。なんでこんなこと暗い顔してですね、私どうしたらいいんでしょう、どうしたらいいんでしょう、バカ聞こえるんですよ、腹が立つ。自然食の話をちょっとだけ。台所さんごめんなさい、ちゃんと言いますから。今ね、今日私来てすぐ夏野菜のスープの作り方を指導させてもらったんで、今作ってくださってね、少しそっちにもメッセージを送らなきゃいけないです。すみません。聞こえてます？はい。先ほど言ったように、私たちは環境を変えない。だ環境を変えれないから、環境にあるものだけを食べて健康に生きていけるように自分の体を合わせる以外になかったわけです。それが自然食ですよ。だからその栄養学だからだとかっていうのも全く関係なしですからね。キリンはアフリカに住んでる。でアフリカの木の葉っぱしか食べられない。だからキリンがね、足が長いから地中海浅いんでこう張っていって、イタリアまで行ってスパゲッティを食べたとする。で奴らが朝昼晩3食スパゲッティ食べて1ヶ月食べたら彼ら死にますから。なんでか、彼らのお父さんお母さん、その後お父さんお母さん、その後お父さんお母さん、スパゲッティ食べたことがないんです。そうでしょ。ということはね、スパゲッティを食べて消化吸収できる体の構造を持ってないということです。わかりますね、わかりますね。だからキリンさんは葉っぱだけを食べて筋肉ができる、骨格ができるように、進化の過程でそういう胃、腸、肝臓、脾臓、膵臓、あらゆる臓器を葉っぱだけを食べて生きていけるように、パンダさんは笹だけを食べて生きていけるような体の構造を作ってきたんです。だってそれしかないんですもん。そうでしょ、いいですか。そういうことが自然食ということは、自然食っていうのは進化の過程で勝ち得た食性。私たちは環境を変えれないから、私たちが住む環境の中にあるものだけを食べて健康に生きていけるように、自分の体を環境に合わせて進化してきた、進化の過程で勝ち得た食性。だから極端な言い方をすれば、天与の食、神様から与えた、天から与えられた天与の食が自然食ですよ。それなのに自然食をですね、私たちは有機無農薬無添加が自然食、そんなもん自然食でも何でもないです。でね、有機無農薬無添加やってる人はもうろくなやつがいないんですよ。自然食、私は健康になりたい、健康になりたい、健康になりたいって、高い有機無農薬無添加のものを買う、醤油はいいものを買う、そういう人に限ってですね、熱い化粧してるんですよ。食べたらね、厚さが1センチぐらいあるんちゃうかって、コリコリコリコリコリとかかんで、まだつかないっていうぐらい。で、そういう人はね、毎日クレンジングクリームでペタッと流して捨ててるんですね。わかりますか、環境汚してるんですよ。でそういう人はですね、私はじゃあ髪の毛きれいにしたいからって言ってね、葉緑素が入ってる深海ザメなんちゃらかんちゃらいくつが入ってるとか、ロイヤルゼリーが入ってるとか、1本1万も2万円もするような合成洗剤のシャンプーできれいきれいきれいって環境汚してるんです。でそういう人はですね、台所の中に合成洗剤いっぱい使ってるんです。自分だけいいもの食ってですよ。で自分が生きることによって川下の人を汚してるんですよ。こんなの絶対染色じゃないですよ。そういうのなんていうか知ってます、わがまま食って言います。身勝手食なんです。だから自然食とわがまま食、身勝手食を完全に分けてください。だから皆さんが健康になり本当に自然食をしたいんであれば、皆さんの家庭の中から洗剤からシャンプーに至るまで一切合成洗剤を使わないということです。 これが自然食の最初の一歩ですよ。それができねえで、何が自然食だ、バカだれ、わがまま食ですから、いいですか、そこのとこはっきりと、私たちが健康になりたいんであれば、まず私たちが生きることによって川下の人たちに迷惑をかけない。だから私は15年間わらで営業してきたんですけども、私こんなことしてるから、いっぱい有機無農薬無添加の川や山のてっぺんで、きれいな空気、きれい、一切農薬がかからないところで作った玄米を食べることを、友達いっぱいいるけれども、私は大塚良平さんのお米を食べたんですね。その大塚良平さんっていうのは、岡山県の生活雑排水が集まる、岡山県の一番南の端の小島湖という、日本でいつもベスト3に入る、汚れた湖沼としてね。その水を使って無農薬で作ってる大塚さんのお米を食べさせてもらってきたんです。それは私がいくら合成洗剤使わなくても川下の人に迷惑かけてますから。だからそういう人たち、そこで一生懸命やってるお百姓さんをと共に歩んでこそ私たちは自然食をやってるということが言えるんです。いいですか、くれぐれも美味しいもの、いいものだけを食べるなんてはとんでもない話です。もう一つ自然食にとって大切なことは、料理人の目標は一つしかないんです。なんでフランス料理がね世界一の料理になれたか分かりますか。フランス料理のシェフたちに、あなたの目的は何ですかと聞いたときに、私誰一人同じことを言います。全員が、我々料理人の目標は自国の農林水産業に貢献することですと。私たちはお百姓さんがあって、お百姓さんが作ってくださるものがあって、初めて私たちは料理をさせていただくことができる。だから私たちの目標はお金を稼ぐことでも美味しい料理を作ることでもない。目標は唯一一つ、自国の農林水産業に貢献することです。ですから皆さんが自然食をし、本当に体を健康にしたいと思うんであれば、まず我々はお百姓さんに感謝し、自国の農、私たちが食べることによってどれだけ自国の農林水産業に貢献できるか、それを考えたら外国で作った小麦で作られたパンを食べることなんかできないはずです。いい悪いじゃないんですよ、いいですか、いいですか。そのパンが体にいいとか悪いとかの問題ではなくて、私たちが生きるときに最も大切なことは、今食べているものが私たちが消費することによって自国の農林水産業に貢献できているか否か。だから私は大塚さんとお米の取引をさせていただくときに、どうやってお金を算定したかって、現在政府の買入価格が250円とも300円とも言われています。そんなこと関係ないんですよ。私たちがお米の専業農家、お米の専業農家、大体専業であれば3兆部ぐらいできます。その3兆部できるお米の専業農家が、夢を持って暮らし、経済的に夢を持って暮らしていけるお金はいくらぐらいなのか、そして農業後継者が、お百姓って素晴らしい、夢を持って農業を後継できるような経済的な、生活レベルを、経済的な生活レベルがどれくらいなのかということから割り出したときに、だいたいキロ560円から600円。そしたらそれが正当な価格なんです。いいですか？それが鹿の倍やろうと3倍やろうと関係ないんです。なぜか、いいですか？今私たちは農本と金出して米を取るかもしれないですけども、あと20年もしたら農業後継者半分以下になりますよ。それは皆さんの周りでわかるでしょ？それなのにちょっとでも安いお米を買おう、有機無農薬のものを買おう、安全なものを買おう、自分のことしか考えてないんです。だから私たちが本当に健康に、緑豊かな地球を子供に残そうと思うんだったら、私たちが日々毎日料理する中で自国の農林水産業に貢献しうる、食生活をしているか、そして日本の農業後継者が夢を持って生きていけるようなことを、私たちが具体的に今ここの生活の中の調理の中でそれをお手伝いさせていただいていることができるかどうか、これが自然食ですよ。いいですか？有機無農薬無添加いいんだよ、なへちゃむくれだっていうのが、もう考えないでください。いいですか？そういうことばっかし、あ、陰性陽性、あ、これ食べたらなんかこうなる、ああなる、がんが悪くなる、そういうのはわがまま食、身勝手食と言います。まず私たちがなすべきことは、自国の農林水産業に貢献し、農業後継者をが夢を持って生きていけるようなことを、私たちのこの今この台所でできるか否か、これが一番大切なことです。それが自然食ということです。そして私たちは割合としては進化の過程で勝ち得た食べ方をするということです。その進化の過程で勝ち得た食べ方っていうのはどういうことかっていうと、全体を10としたときに 70% は穀物を食べなさい、そして残りの 30% で野菜、海藻、ほんのわずかな魚介類とお肉をちょぼっと食べてもいいです。だからいいですか、1日30数種類の栄養素と肉、卵、牛乳を食べましょうっていうのは大嘘です。今日この場で全部捨ててください。そして、ご飯残してもいいからおかずをしっかり食べなさい。これも大嘘です。私たちのこのお腹の中心は ご飯で満たされて初めて私たちは健康を保てるということです。いいですか。そんな一日三十数種の栄養素、肉卵、牛乳、これは考えるからそうなったんです。考えないで今私たちが置かれている現状、事実を申し上げます。事実を知れば私たちがいかに愚かな国民だったかっていうのがはっきり分かります。いいですか。どういうことかっていうと、この50年の間に医療は飛躍的に進歩しましたよね。もう飛躍的にあらゆることが。で今に日本は3兆円医療費にかかって1人当たり30万、3兆円というのはアフリカの平均的な国の全国家予算が10カ国分から20カ国分と言われています。それを私たちは1年間に医療費だけに突っ込んでるんですよ。で日本のお医者さんのレベルも看護師さんのレベルも最高です。しかも私が住んでるところね、日本で住んでるところは4000人ほどしかいない川上町っていうところなんですけど、そこの診療所に CT スキャンがあるんですよ。ロシアあたり行くと20万から30万の都市でないと CT スキャンないんですよ。だから医療の設備もお医者さんも、それから日本の保健所の衛生指導なんかをもう何をとっても世界一のトップレベルです。いいですか。だったら私たちは世界一健康な国民のはずでしょ。いいですか。現実を見てください。昭和30年以前に医師免許を取った方は医学部の講義の中で成人病という講義はなかった。いいですか。いいですか。それだから昭和30年以前は日本の医学書の中に成人病という言葉すらなかったんです。存在しなかったんです。ところが昭和30、だからもちろんね、糖尿病だとか血管障害だとかありましたよ。それは成人病ではなくて老人病として講義を受けたんですね。それ以前の人です。ところが30年超えると65歳どころか40代50代の人に糖尿病がん脳血管障害がいっぱい出るようになったわけです。それも老人とは言えないじゃないですか。仕方なしに成人病という名前をつけて成人病講座となったわけです。ところが平成5年になってどうなりましたか。生活習慣病、なんでか分かりますか。小学校入学時の学童検診に糖尿病検診を入れなきゃいけない学校がポロポロ出てきたんです。6歳ですよ。6歳で成人とは言えないですよね。ですから生活習慣病となった。わずかこの間40年、いいですか。40年前には65歳以上の人でしかかからなかった病気が今これだけ医学が発達したのに6歳の子供がかかるようになったということです。どこが医療が発達したんですか。そして私たちは40年50年前に比べて本当に不健康になってますよね。それなのにまだ病気になったら病院行こう、でまだ1日30数種の肉卵牛乳食べよう、アホですよ。そうでしょ、アホとしか言いようがないでしょ。よく考えてみてください。そんな事実が山ほどあって、そうやって肉卵牛乳で一生懸命食べてきて、子供たちいっぱいアトピーになって、でがんがいっぱい増えて、金は山ほど使って、知った、考えろ、これくらいは考えなきゃいけないんですよ、ね、それなのにそういうことはもうお医者さん任せたり。だから私たちはそういうことを明らかにおかしいな。で私たちはご飯を中心に食べましょう。1日30数種の栄養素、肉卵牛乳食べるなんかもう大嘘ですから。で私たちはそうやってアトピーアレルギーの人が来るようになって、ご飯を中心に食べなさいよ、もうご飯で腹いっぱいしとけばいいですよということを指導したらですね、ありがたいことにアトピーが治ってくるからまた来る。もうさあ最初の5年間は腹が立つ、民宿あるじゃないですか、アトピーの宿わらになってしまってる。いい迷惑ですよ。でいっぱい日本中から来る。でも ありがたいことに、そのアトピーが始まって 10年ぐらい経ってくると、その普通のお医者さんもアトピーのことが分かってですね、最初の頃はですね蹴飛ばせるかと思いますよ。食べ物とその病気は一切関係ない、何を食べてもアトピー関係ないんだって。一番最初皮膚科学会で10年前、博士号を持った医者が大きな顔して言ってんですよ。今そんなことしたらもうちょんと首ですよ、ね、ところがありがたいことに10年経ってアトピーがこういう病気だっていうのがある程度分かって、ステロイドはできるだけ使わない方がいいとか、そういうことがだんだん分かってきたわけです。でアトピーでだから治療方法がなかったし、どうすればいいか分かんなかったんで、私のところいっぱい相談来たんですけど、まあどうやったらいいかいいか分かりだって来なくなって、ほっとしたら今度はがんの人がいっぱい来るんですよ。しかも普通のがんの人来ない、あと3ヶ月6ヶ月ですって言われて、もうアウトという人がですね、わらもすがる思いで私のところ来ない。だからわらじゃないと誤解のないよ、いいですか。もうでもあんまり来てですね、もうわーってニュージーランド逃げたようなもんですよ。そんなことはないんですけど、だからいいですか、今日私お話しますけども、一切お金かからないですから、そういうことを、そういう食べ方をご指導させてもらうだけで皆さんも劇的に良くなります。で金は一切関わらない。 なんかアトピーよりガンの方が治りやすいですよ。アトピーは私がこういうふうにしなさいって言ってもね、あ、めんどくさかったらしない。ガンの人よく言うこと聞きます。あと3ヶ月で来るわけですから、言うこと聞くか死ぬか2つ一緒なんで、よう言うこと聞くんですよ。ほら、いや、もうボンボン治っていきますから、あの、誤解ないね、私の来ないでください。こういう話するとすぐ新潟でね、あと6ヶ月言えたんです、どうしたらいいでしょうかって。そんな、この強行軍の中でですね、なんとか時間作ってください。作れるはずがないじゃないですか。これでももう泣くように言われたんで、まあこうしてこうしてこうしてこうしてって言って、しないですよ、もういいですか。しないですよ、あ、やめろ、まあ、しないしない、そんなのしなかった、知らんかしました。あんたの問題、私には関係ねえ、いいですか。だから今日言ったことをちゃんと守ってくれたら治りますから、どんな病気も治りますから、富士の山は存在しない。だからとにかく帰ったらお腹の中心はご飯で、ご飯で腹いっぱい膨らます。で、1時30数週の炎症取る人一切ない。窓開けたら今トマトがある、ナスビがある、キュウリがある、それだけ食べときゃいいんですよ。それだけで十分ですから、それ以上のこと一切考える必要はございません。だって私たち今言ったように、現実としてそういう現実50年間やってきて、私たちは不健康になったわけですから、いいですか。その現実をしっかり頭に入れといてください。で、例えば私たちはしっかりご飯を食べましょう、そして少しのお野菜でいいですよ。それでもね、栄養士なんかそんなアホな時代送るなバカのちょんの言われ続けたんですけど、25年前、私は水戸黄門の印籠をもらったんです。この水戸黄門の印籠とは何かって、マクガバン報告。25年前ね、アメリカがですね、もう日本よりもっとひどい状況で、どんどんどんどん癌や成人病、アトピー、アレルギー、もういっぱい増えてきたんですよ。でもうアメリカは経済的に発達したけど、これはあかんということでですね、アメリカが国家プロジェクトを組んだんです。この国家プロジェクトが栄養委員会だったんですけど、この栄養委員会がプロジェクトが組まれる全文にこのような全文があります。我々は毎年巨額の医療費が注ぎ込まれているにもかかわらず、毎年がん、成人病、糖尿病、ありとあらゆる病気が蔓延し、アメリカはこのままでは病気で滅んでしまうかもしれない。よって根本的原因と対策を考えようということでですね、数百億の拒否と1年間の時間をかけて、最先端の医学、最先端の生理学、最先端の栄養学、ありとあらゆるその医療関係、衛生関係の人たちにどうやったらいいかっていうのデータを集めて、数百億円ですよ、300とも400億とも言われてます。それだけのお金をかけて、アメリカ人よ、このような食生活をしたら私たちにとって体にいいですよという食生活改善目標を出したんです。その食生活改善目標を出したらどうなったかというと、私が今申し上げた、私たちは穀物菜食で全体の 70% ぐらいは穀物を食べて、野菜海藻を食べて、ほんのわずかな動物性のものを食べましょう。もっと分かりやすく言えば、5、2、1で食べましょう。5というのは全体を8としたときに、8分の5、約 65% から 70% は穀物、できれば未生成ではよろしゅうおますせと。それの2は野菜海藻を食べましょう。それで8分の1は 12.5% は動物性のもの、小動物もしくは近海の子だから、5、2、1で食べましょうと発表したんです。そして我々が目指すべき最高の食生活指針は何なのかって言ったら、日本の伝統食、ジャパニーズフードナンバーワンって言ったんです。いいですか。もうすでに世界の最先端が25年前に、日本の食生活ほど、伝統食ほど素晴らしいものはないと証明してくれたんですよ。それ以降ね、何が最先端かって、若い兄ちゃんなんかマクドナルドのハンバーガー食べ、サイチワンのアイスクリーム並んで、栗がいいんで、栗がないんだって、シーディキミャフニャフニャって歩いてるんですよ。だからもうマックのない田舎なんか帰るかい。そしたらですね、そんな若い連中が来たらね、笑っちゃってください。お前らぐらい時代遅れなんやで。こっちからね、玄米のおにぎり食べながら、梅干しかじりながら、ね、梅干しをピッピッピッと種を飛ばして、これ右手ではですね、大根のお尻を持ってへーって来るんです。これが一番トレンディーな、お前ら何と遅れてるかって笑っちゃってください。いいですか。そういう、まさに世界はそうなんですが、日本の常識は世界の非常識ですから、そういうふうに、私たちの伝統食っていうのは高い評価を受けてる。だから私みたいに英語は喋れん、それから金もない、コネもない、もう何にもないのに、俺は、ご飯炊けるぞ、味噌汁作れるぞ、それだけでニュージーランドに入れるようになれたんです。いいでしょ、すごいでしょ。それはですね、私として生きていていいんだ、日本食こそナンバーワンだ、確信があるからです。だから皆さんも、美味しい味噌汁とご飯が炊けて、寿司が一本でも握れたら、もう世界中どこでも行きますから。もう今もう本当にどこ行っても日本のレストラン、ドイツなんか行ったらですね、もう寿司屋がもういっぱい流行ってて、ところがね、今衛生基準を作るのが大変なんですよ。なんでかって言ったら、生 の魚を扱ったことがないんで、肉はね、屠殺して1週間食べても食べれるんですよ、こう発酵してうまくなる。ところが魚は1週間したら腐って食中毒になりますから。だからでも彼らにしてれば、肉と魚の差が分かんないわけですよ。 で目が私たちはパッと見てエラとか目見たらですね、あもうこれは食べれないって分かるでしょ、分かんねえんですよ。だから今大変な、だから必ず冷凍して、冷凍したものを解凍してから何時間以内に食べなきゃいけない、だから冷凍も魚を取ってさばいてから何時間っていうのは今一生懸命基準作ってます。我々日本人が見ただけで分かるんですけどね、それくらい今日本の食生活っていうのはこう注目されてるってことですね。で今言った521の割合なんていいですか、400億も500億も1年もかけてちょっと私に聞いてくれ、 1億で教えたんですよ。そんなことはなんでかって言ったら、もう何千年も前から言われとったんです。どうすればいいか、皆さん帰って手鏡を見てですね、はぁ口開けるんですよ。そしたらね、人間の口32本あるんですね、32本歯が。でこの32本のうちから無難歯、ウサギさんの歯、草を噛み切るための歯が8本、剣歯ね、動物性のものを噛み切るための歯が4本、奥歯これ臼歯と言いますね、薄歯と書きます。穀物を噛み砕くために設計された歯が20本、さあ20本8本4本、これを4で割ったら521、そういう歯持ってるんです。だから当たり前でしょ、 その割合の通りに食べりゃええのにね、1日30数種類の栄養素、肉卵牛乳しっかりおかず食べて、あのご飯残せで、この結果ですよ、このざまですよ。3兆円もかけて最高の医者にかかって、栄養士さんに40年間指導してもらって、栄養改善でやって、このざまですよ。だから私のとこ来た人にはご飯だけ食え、食べてください。でこの時に大切なのは後に大切なのは、特に勇気無駄無駄にかなくてもいいですけども、3つだけ、これ三種の神器と言いますけど、3つだけ何も守ってください。味噌、醤油、塩、これだけはいいものを使ってください。これ絶対大事。これがな、これをいい加減なものを使ってたら、どこでもないです。いいですか、味噌と醤油と塩だけは。で例えば塩はどれくらいの、まあ、キロ2000円ぐらいの海の塩、まあキロ2000円もするの高いわね。高いことない、皆さんが使ってる口紅なんぼですか、あっちもない、中からきれいにしてください。いいですか、だから それで、これから先安全有利確実な投資先は自分ですから、これ以上確実な投資先ないですから。で自分が元気だったら何も怖くないでしょ、安心してきたら何も怖くないでしょ。だから私ニュージーランドに何の汗もなかったんです。だからピューンと行けても暮らせるようになったんです。それは自分に食べ物を変えると運命変わると言われて25年間投資し続けてきたから、わかりますね。これが私たちの本当の意味の自然食ですよ。いいですか、穀物を中心521です。じゃあ牛乳はもう絶対飲まんといてください、ここから先。牛乳飲むか、例えばね、牛乳飲んでね、敏感な人はお腹がゴロゴロする、あーっとこんなんでしょ、なんでか、私たち牛乳飲むようになってないんですよ。で今言ったお腹がゴロゴロする、ムカムカする、便秘になる、下痢をする、これはですね、食べてすぐそういう症状を呈するのを食品衛生法上どういうか知ってますか、食中毒を呈したってことなんです。私たちは牛乳飲んで食中毒になってるのに、カルシウムって我慢してアホですよ。だから考えるからあかんのに、考えるなって言うたでしょ、ね、だから私たちは大切なことは、例えば牛乳のことを簡単に言うと、私たち何動物ですか、時間がないの、そう哺乳動物爬虫類でいい加減出してくれでしょ基本的には私たちは哺乳動物なんですよ。で哺乳動物の意味知ってます、意味もう時間がない。哺乳動物はおきゃーと生まれた時にお母ちゃんのおっぱいを飲む、ね、お母ちゃんですよ、お父じゃないですよ、お母ちゃんのおっぱいを飲む。で血液がある、血液の温度が変わんねえ、冬になってカエルみたいに体温下がる人いないでしょ。だからこれだけが哺乳動物の定義なんですよ。でもね、もう一個あるんです。当たり前だけ誰も言わない、当たり前だけ誰も言わないし定義に入ってないんですけど、もう一個あります。何か知ってます、必ず離乳期を迎える、そうでしょ。ただ私ね、1年ぶりに半年ぶりに帰ったんですけど、1年ぶりにうちの母ちゃんとか会いに行くんですよ。何しすぎてますから、お母ちゃん1年ぶりだからおっぱいアホかこの野郎って言われるでしょ、ね、だから私離乳期を掃除してますから、笑ってるけど今牛乳を飲んでるっていうことは、皆さん乳離れできてないから牛乳飲んでるんですよ。いいですか、これどういうことかっていうと、神様ごめんなさい、ここをですねグラフだと思ってください。この辺がですね、この水位がね 0% ね、でこの接点が 100%っていうのは、この縦軸がお腹の中の酵素の活性率だと思ってください。でこちらが0歳、1歳、2歳、3歳ですね、0歳、1歳、2歳、3歳という、ね、横軸が年齢だと思ってください。でおぎゃーと生まれた時は哺乳動物ですから、おっぱいしか飲まんのわけですよ。生まれて母ちゃん飯って言わないでしょ、だからね、生まれた時にはお腹の中の酵素の活性率、乳糖分解酵素、ラクターゼというニュートン分解酵素が100に近いレベルで推移あるんですね。これはビューッといくんですけども、大体個人差ありますけど、1歳から2歳になったらグーンと減るんですね。でほとんどゼロで死ぬまで、で生まれた時には アミラーゼというでんぷん分解酵素いらないからゼロなんですよ、うん、だってもうおっぱいしか飲まないでしょ。ゼロなんですけども、ビューンといくと1歳半か2歳半かビューンといって100になって100に近いレベルになって死ぬまでそのままその推移が続きますということはいいですか。1歳半から2歳の時に乳糖分解酵素がなくなり、でんぷん分解酵素が100になる。このクロスした時点を離乳期と言います。うまくできてるでしょ人間の体って。だって1歳半になったら吐い出して父ちゃんや母ちゃんが食べるもん俺もくれって食べるわけですからね。えそしたら乳糖分解酵素はもうタガで生えてくるんで、あのお父ちゃんと違って子供は加減しないですかね、おっぱい吸うの。お父さん加減してくれるけどね。だからその痛いからもういらねえ。そしたらでんぷんを食べるようになるわけです。そしたらでんぷん分解酵素がいるということは、それ以降は牛乳を飲んでも乳糖分解酵素ないですから、牛乳飲んでも消化吸収しない。それなのにカルシウムカルシウムカルシウムって一生懸命牛乳飲んでる。おかしいでしょ。でじゃあなんで栄養学は牛乳飲めっていうのかっていうと、今日時間がないんでお話しませんけれども、栄養学ができたのはドイツなんです。カール・フォン・フォイトっていう人が160年前に作った栄養学なんです。で寒い北緯42度ですから、あの私たちが食べてるのはでんぷん質がほとんどなくて草がいっぱいで、草食べられないから肉を食べる。肉を食べるから肉はタンパク質がたくさんあるけれどもカルシウムがないんで牛乳を飲まざるを得なかった。で彼らは何千年にもわたって牛乳を飲んできたんで、乳糖分解酵素が下がらないんです。少しは下がるけども下がらない。ということはですよ、どういうことか、離乳期を迎えられないんです哺乳動物からやや逸脱したんですよ。だからいい悪いじゃないですよ。で問題なのは哺乳動物から逸脱をした人たちが今の医学と栄養学を作ったということです。彼らの体を基準に医学と栄養学が作られて、正常な哺乳動物である私たちがそれに従って健康を保てるか、この50年間の結果がそういうことであるということです。でもう少し今別にあの乳業メーカーを嫌ってるわけじゃないですよ。技術を嫌ってるわけじゃないですよ。これは事実ですから。もう少し言わせていただきますと、私たちは肉を食べる、タンパク質を食べる。タンパクっていうのはカゼインタンパク。カゼインタンパクってのは食っとくと絶対離れないでガーッと。でゼロ戦の昔尾翼を引っつけてたぐらい強力なんです。飛行機の尾翼を引っつけても飛ばないわけですから、そのカゼインタンパクが私たちの長い腸の中にこう入っているとどうなるか、消化吸収されないままありますから、それがガスを出す、老廃物を出す、それが腸壁から吸収されて、でいろんな成人病やがんやアレルギーの原因になるんですね。だから長いですから、だからいいですか、ジュリア・ロバーツを見ていいなと思わないでください。なんと足が長くていいなと思うでしょ。足が長いんじゃないんですよ、胴が短いんです。わかりますか。なんで胴が短くなったかっていうと、彼らは何千年何万年にわたって肉を食べてきたという歴史があるから。でも肉っていうのは今言ったカゼインタンパクですから、お腹の中に入ってたら病気を作るでしょ。だから進化の過程で彼らはどんどんどんどんどんどんどんどん腸を短くしていったんです。だから足が長くなったらちゃうんですよ、胴が短くなったんですよ。もっと極端な話をすれば、あのヒョウやライオン見てください。肉しか食べないからお腹がキュッと引き込んでるんですよ。腸がグーンと短いんですよ。なって腸が長かったら自分の食べたもので自分の命を削ってしまうから、進化の過程で腸を短くしていった。だからそれぞれの動物が進化の過程で勝ち得た食性こそが自然食であるということです。だからもっと簡単に言えば伝統食が自然食だということです。これが一番肝心なことですよ。それなのに1日30数種類の栄養素、肉卵牛乳肉卵牛乳って言って、体の構造、それから気候風土環境までもが違うところで出来上がった栄養学を私たちは何にも考えないで鵜呑みにして、1日30数種類の栄養素、肉卵牛乳肉卵牛乳って30年間食べ続けてきて世界一不健康な国民になったということ。それもいっぱいお金をかけて全部パッと忘れてください。ご飯を腹いっぱい食べて、その土地その季節の野菜だけを食べておきさえすれば私たちは健康を維持できるということです。簡単でしょ。こんな簡単なことできないで陰性と陽性とありとこれとそこの勉強ばっかりしてるんです。アホかっちゅうんですよ。まあ、一切勉強せんでもいい。ご飯だけ腹いっぱい食べて時期のものさえ食べておけばそれで結構です。今言ったら3つだけ、塩醤油味噌だけやっとけばいい。簡単でしょ。シンプルにベストですよね。わかりますか。これが本当の意味の自然食だっていうのを持ってください。それともっと自信を持ちください。私たちはついね、あかっこいいな、足が長いな、いいな、ジュリア・ブロバーツみたいな恋人が欲しいな、リチャード・ウェイメイターになりたいなと思うでしょ。思わなくていいんですよ。最初にね、それぞれの動物は神様が最初にお決めになった発生学というと、その原産地というのがあるんです。アフリカゾウはアフリカ、オーストラリア、コアラはオーストラリア、いやパンダは中国というふうに、それぞれの動物が発生学上最初に神様がお決めになった場所があるんです、ね。 人間はどういうところにお決めになったかって言ったら温帯もしくは亜熱帯。人間は一番住みやすいのはこの日本もしくはもうちょっと南側の温帯もしくは亜熱帯なんです。わかりますか。で彼らはで人間は農業することができるんで、人間だけで地球上の動物の中で北極圏から南極圏まで生息できるのは、それは農業ができて食料を貯蓄することができるからたまたまできたんですね。だけど本来人間が住んでいた、神様がここに住みなさいよって言ったのは温帯もしくは亜熱帯、この日本なんです。だから最初に神様がお作りになった最も美しい人間の雛形は良かったですね、皆さんのこの胴長短足なんですよ。だからこの胴長短足でなければこの日本で健康に生きていけないのに、牛乳飲み肉を食べる、もうとんでもない話だから何度言ってもわからんから競技用になってもいい加減しろよって神様教えてくれたんです。わかりますか。それなのにまだ牛乳、もうちょっと言いましょうか、別にあの憎たらしいわけじゃないですけど、あまりにもねそういうことについて皆さん知らなすぎる。牛乳はカルシウムが多い食品だと思ってるでしょ。牛乳は実はカルシウムの少ない食品なんです。皆さん家に帰ってください。大抵の家、どこの家にも食品分析表があります。食品分析表を見ると牛乳は 100g 中 100mg しかカルシウムがないんですよ。 100g 中 100mg しか。で私たちは牛乳イコールカルシウム、牛乳イコールカルシウムって言ってそれを信じて、昭和31年をカロリーベースにすると平成元年は、牛乳の消費量が10倍飲むんだんでしょ。そしたら私たちカルシウムいっぱい取ってると思うでしょ。減ってるんです、カルシウムの摂取量は。なんでか、牛乳はカルシウムが少ない上にカロリーがあるから他のものを食べなくなった。ここがポイントですよ。いいですか。どういうことかっていうと、 100g 中に 100mg しかない。皆さんが捨ててる大根の葉っぱや人参の葉っぱは220から230、2倍あるんですよ。ほうれん草、小松菜は400から500、5倍、わかめは690、7倍、昆布は960、約10倍、ひじきに至っては1400、14倍、煮干しが1900、丸干し2200、干し指2300、どうだこの野郎っていうくらいあるんですよ、日本の伝統食の中には。それを皆さん食べないでおいてね、牛乳って飲んだから減ってきたんですよ。だからいいですか、食生活改善だとか栄養改善だとか言ってね、あの立派な厨房を作ってそこで一生懸命牛乳ゼリーの作り方、牛乳チーズの作り方、牛乳ってやってきて、今まで私たちがやってきた、昆布で出汁を取り、煮干しで出汁を取り、大根の葉っぱ入れた味噌汁を食べなくなって、出汁入りと書いて、あれ出汁じゃないんですよ、味の素入りですから、食品添加物入りですから、それを食べて、カルシウム、味噌汁の中のカルシウムゼロにしておいて、で牛乳ガバガバ飲んで、結果的にはお腹は痛くなる、下痢はする、風邪にタンパクで皮膚は汚くなる、病気になる、その上カルシウムが今までお椀の中にいっぱいあったカルシウムをですね、あの出汁の味噌汁、バカバカしい味噌汁を飲むようになったから、カルシウムの摂取量がほとんど減ってきた。なんというバカなことをしてきたのか、もういい加減にやめてください。それだけのことです。それが自然食ですよ。いいですか、くれぐれも忘れないように。でそういうことがちゃんとできてさえいれば、私たちは本当に健康に美味しく楽しく生きていけますから。だから今わかりますね、これが自然食ですよ。 今まで皆さん考えた自然食と全然違うでしょ。これが基本中の基本ですから。でついでに、あとイメージ通りって話またあとゆっくりしますから、ついでに健康になる方法、なんか不健康な人が数人いらっしゃるんで、どうやったら健康になるかっていうのはね、だって今日話聞いたらみんな恐れてるんですもん。これでいいのかしら。だからそれはですね、体が不健康だからですよ。元気になったら、ああこれでいいんだ、何してもいいんだと思いますから、体が元気になる方法を教えますから、いいですか。7つ、私が教えるのは全部ただ、今日お話した自然食、金かからんでしょね、健康食品もね、なんか金もかからないんです。これから言う方でも7つ、一切金かかんないですから、いいですか。最初の1個、期待してるでしょ、書かなくていいですよ、書くほど立派なこと言わないんですから、早寝早起き。私たちは宇宙のリズムで私たちの体の内臓動いてるんです。だからまず私たちにとって大事なのは早寝早起き。そうすることで初めて私たちは健康に生きていけるんですよ。だからまず早寝早起きをすること、そういうリズムで私たちの体も一緒に動いてますからね、いいですか。朝寝朝起き、朝起きはダメですよ、早寝早起き、ただですよ、ただ。金取る人いますかね、ただその上、朝起きた時にはですね、滝行すると汚れって言うんですけど、いろんなこと考えたりいろんなことすると気が枯れてくるんですね。その汚れを取るのに滝行するんですけども、ありがたいことに気球は毎日その汚れを取ってくれてるんです。で取ってくれて、朝夜明けと同時に最も美しい、最も綺麗なマイナス4がいっぱい満ち満ちた状態を作ってくれてるんです、ただで。それなのに高い金出して今年の新製品のクーラー全部イオンが出るとか、そんな変わんでいいんですよ。そのイオンを作ったのは原発の電気ですから、原発の電気で作られたイオンを浴びて健康ならへんですから。ところがもう地球がね、神様が宇宙が作ってくれたただの
最高のマイナスイオンがあるんですよ。だから朝起きてすぐ外でポンと出て、これ十分足らんかった、こうしてもいいんですよ、いいですか、それでも十分マイナスイオンが入りますから、高い金出して、あのいっぱいあの日本製水機で何だかのビビビビビビ電気のかかったもの食べなくていいんですよ。朝あの朝起きて吸うだけで、それだけ、それだけで十分。しかも朝はですね、非常にあの爽やかになりますから、頭の中に排他的な、排他的なことは考えないんです。ぜひ出しましょうか、朝起きて、あー気持ちがいい、さあストリップ行こうか、おらんでしょ朝一番にはそういう排他的な気持ちにはならないんですよ、ね、だからそういうふうに朝一番はすっきりする、排他的なムードじゃない時のその朝の気持ちよさを味わう、そしてマイナスイオンをただいっぱい吸っとく、早寝早起き一番第一ポイントね。その次に何をするかっていうと、食感を分ける、ご飯とご飯の間を分ける、これ大事だ、めちゃくちゃ大事なんです。朝ね、ぐーたら寝といて、で朝ギリギリに起きてですね、あと5分で子供にうんこと洗面と時間割りして学校送り出さなきゃいけない、無理でしょ、だから無理で、全然いらん勉強してるから、あのマクロバイオティックでもその栄養学でも朝ごはん大事なんで、朝ごはんしっかり食べましょうって言ってるんです。ここでも5分でそれだけのことするから、ご飯食べる暇ない、だからどうするかって、群れでガーッと口開けてですね、パンギューッと押し込んで、生卵をカパッと入れて、牛乳カパッと入れて、で、お母さん安心してるんです。あ、いや、タンパク質足りたな、卵の牛乳でカルシウム足りた、でも消化吸収しないでしょ、朝起きて頭をぼーっとしても胃も腸も動いてない、全然腹も減ってない、もうゲップが出て全然もう食べる状態じゃないんですよ。だから朝起きてちょっと運動して、朝起きてから1、2時間以上経って、あー腹減った、飯食いたいと体にしてから食べさせなきゃいけないでしょ。それなのに全然頭動いてないのに食べさせてしまうんです。いいですか、人間は食べ物で生きるにあらず、消化されたもので生きるのである。そうですよ、食べ物生きてないんですよ。こんな簡単なことが分かんねえでね、もうこれは無農薬だ、これはビタミンがある、これは陰性だ陽性だ、そんな勉強ばっかしてですね、そのいいですか、腹いっぱいの時のタイよりも苦しい時の麦飯いっぱいの方が美味しいんですよ。分かるでしょ、だから早く起きて腹減らして食べる。そしたらね、極端な話すると、朝起きて消化吸収もできない、お腹がゲップゲップしてる時に玄米のおにぎり食べさすよりも、朝早く起きてイオンクリアマイナスイオンいっぱい吸って運動させて、あー腹減った飯食いたいという状態で食べさせたハンバーグの方がよっぽど体にいいです。そういうことですよ。それなのに私たちはこれは悪いから食べたらエネルギーが落ちる、こんな添加物だからも食べちゃいけないと思って食べるから、期待通りに病気になるんですよ。いいですか、そういう人もんですよ。もうあのね帰ってぜひやってみてください。これ10人が10人 100% そう成功しますから、サラのトランプを買ってくる、そのトランプを置いて、うーんと一生懸命念じる、ハートのエースよ、ハートのエースよってやって、何度もやってくると訓練されるとですね、ハートのエースと出てくる割合が7割から8割になってきます。こだって誰でもできるんですよ。でもね、霊感があるとかイメージ力が誰でも一緒、神様お願いとパッと当ててくれますから。で次はですね、ハートのエースを出てくるな、ハートのエースを出てくるなってやるんですよ。やっぱし7割ぐらい出てくるんです。どういうことかっていうと、マイナスのイメージを持とうがプラスのイメージを持とうが、思ったものが出てくるんです。だから私たちは、私とこ来る病気の人はね、もうガン、あと半年ガンガンってくるんですよ。だからあと半年で死んでしまうんですね。だから病気だというイメージ持ってきてますから、で私いろんな指導してもうバーッと忘れさせてしまうんです、まあ、時間があればその忘れさせるイメージも教えますけど、そしたらもう病気もなんかこう忘れて病気を考えてる暇がなくしてしまうんです。だからいいですか、期待通りになりますから、あらゆることはプラスのイメージを持とうがマイナスのイメージを持とうがそのイメージ通りになりますから、人間は思ったことが実現するんです。それが人間の細胞ですから、人間の姿なんです。だからニュージーランド行こうまた行けばいいんですよ。帰ってやっぱしあれもダメこれもダメこうだだって条件考えるからダメなんですね。いいですか、条件は超える、で生きるっていうのは自己限定を外す。あ、まずいらん話しました。だから大事なのは2番目、食感をしっかり開ける。でこれだけだし、朝ごはん食べたら昼ごはんまでできるだけ何も食べないようにする。ところが、のべつ枕で食べとるでしょ、暇さがや。で、ご主人が行った、仕事行った、その後、暇だからって、体にいいから玄米せんべい食べよう。よくないって言うんですよ、いいですか今は朝ごはん食べたのに、桜見ながら玄米せんべい食うな、でそれで我慢すれば、今度は掃除機と洗濯しながら、メタンドロップが体にいいわって、まだ食べるわけですよ。でそれだけで我慢すれば、今の、あ、そういや、隣の奥さんがくれた饅頭があれば食べようって、まだ食べるんですよ。でそれで、辛抱したけど、隣の奥さんが、ねえねえ、神戸行ってきて帰りで、ゴーグルぐらいの食べる、うん、食べる、食べる、食べるんですよ。で、11時半ぐらい腹いっぱいになってるのに、12時になら、あ、お昼ご飯 まずだ、まず食べようで食べる。どうなるかって言ったら、朝食べたのはこの辺、桜見れば食べてる玄米せんべいがこの辺、それからその上で食べた飴玉がこの辺、それから饅頭この辺、それからゴーフルこの辺で、昼ご飯食べる、いつ消化するんですか。ね、もう消化できないでしょ、いつもグズグズグズグズ、だから臭いおならが出るんですよ。いいですか。だから引き締まらないんですよ。だから朝食べて十分お腹を空かして昼ご飯を食べる。だからね、今ニュージーランドでものすごくヒットしてる冷蔵庫あるんです。これまだ日本に上陸してないですから、どうぞ松下に特許として売ってください。大金持ちになりますよ。だからやっぱり向こうの人もね、腹が減ると冷蔵庫開ける。皆さんも冷蔵庫開けるの趣味になってるでしょ。だからね、向こうの人もよく太ってるんですよ。だから冷蔵庫パッと開けた瞬間にパッと開けるでしょ、また食べるの、また食べるの、どういうことなんだ。次は太るよ太るよ、おっとっとこうなるわけだから、どうぞ皆さんのご家庭にもですね、そういう冷蔵庫をつけられればどれも防止できますからね、いいですね。皆さんとにかく食感を開ける、分かりましたか。ね、次は何かっていうと歩く。歩くっていうのがすっごく大事で、私たちはですね、食品添加物、もう味の素も食品添加物、毒ですよ、毒。石油から作った、サトウキビが作ろうが何から作ろうが、食品添加物は食べ物ない、食べ物ないものは毒。で皆さん、それくらいちょっとぐらいは思ってるかもしれないですけども、1日大体8グラム、大さじ1杯。普通の食生活を開始してる人、山崎の食パンを食べてですね、もう添加物だらけのカップラーメンを食べて、普通の、本当に普通のもの、味噌も醤油も、あらゆるものを普通の食事をしてると、今は16グラム。1日16グラムですよ。そんなもの大したことないと思うかもしれないですけども、いいですか。1年間すると6キロ、これ6キロです。1年で6キロ、10年で60キロ、20年で120キロ、40年で240キロ、小錦と同じ量です。そんな量を私たちのお父さんお母さんはさばいたことがないので、そんなものをさばけるような腎臓を私たちにはいただいてありません。腎臓は浄化フィルターだと思ってください。だからもう皆さんの腎臓は全部詰まってます。もうぐちゃぐちゃ。5年間使わなかった浄水器のフィルターだと思ってください。もうカビは生えてるわ、もうどうにもならない状態。その浄化フィルターを取ったら余計臭くなって出てくる。それくらいの状態ですから。だって40年で、小錦と一緒ですから。これくらいの大きさですよ、腎臓。握り拳。2つついてるんです。場所知ってます？ここ。ね、腸骨があって、腸骨とこの間、柔らかいところちょっと後ろ、こうするときに当たる、ここ普通ならくびれてるとこね。そこのところに腎臓はあるんですけども、この腎臓っていうのはその、浄化フィルターで詰まってますから、詰まりを治すのは薬飲んでぼーっとして薬飲んでも治りません。歩くとですね、ここは一番動く、また後で歩いてください。歩くとここは動きますから、動けばこう柔らかくなって、こう揉んでですね、ゴミを出してくれてる。だから歩く以外ないんです。しっかり歩く。最低でも5分。そうすると、ここが腎臓にしっかり血液、体液が流れますから、外に出してくる。もうそれ以外方法ない。もちろん食べないのが一番です。食べないのが一番です、添加物をね。それでももう皆さん詰まってますから、もう腐りかけてますから、間違いなく。そうです。これだけしかないの。これの中に、こんな小さなものがですね、それだけでも、1年間に6キロもの毒を、食品添加物を廃止できるはずがないじゃない。だから、まともに考えられない。人生イメージ通り何でもできるんだ。毒、ゴミが頭の中回ってますから、やっぱし無理だ。だから食べればそうなるんですよ。だからいいですか、食べ物変えてこれがきれいになったら、きれいな血液が流れて酸素と栄養素が十分回ってきたら、俺は何でもできると思えるわけじゃないですか。そうでしょ。それにはまず歩くね。でもいらんものを食べない、食品添加物できるだけ食べないやつ。それからもう一つ、歩くときに大事なことは足の親指に力を入れるんです。どうぞ今こう体操座りをしている方がこうしてグーッとこうこそ、そうやって足をつけて親指をグーッと、親指にグーッと力を入れてください。親指でだからこの床を噛むような感じで、ベタッとつけてですよ。こんなことしないからベタッとつけて親指にグッと力を入れてください。グッ、そうそう、そしたらね、太ももの内側に力が入るでしょ。そうするとですね、内臓が、胃が上がるんですよ。だから漢方ではあらゆる治療をするときに胃上げって言って、ここに胃上げのツボがあるんですけど、胃を上げてからでないと、その病気の7、8割は胃腸の消化吸収能力の低下ですから、みんな胃が下がってるんです。でらーね、胃が下がってる。だから足の親指に力を入れて歩くと胃が上がってくるんです。そしたらね、キュッとくびれた後ろから見てもこう締まってますから、小股の切れ上がったいい女、今でも十分いい女でしょ、ね、もっともっといい女になりますから。その上胃が上がるわけですからね。で健康になる。それからしっかり歩くときに足の親指に力を入れる。 な胃がグーッと上がってウエスト締まりますから、おっぱいは無理ですよ、それはもう旦那にこうグーッと締まるしかないですから、それは保証の限りはないですけども、歩くときにこう足の上に力を入れさえすれば胃がグーッと上がってきますから、ただですよ、1日5分、できれば10分、もうエクササイズも何もどこも行かなくていいんです、もうそれだけでね、今分かりますね、親に近いとグッとこう内側閉まったでしょ、それでも胃がグッと上がってきますから、はい、次これもただですね、次噛む、噛み合いんです、ご飯を例えば一口100回噛んだら 100cc の唾液が出てきます、 100cc の唾液、この 100cc の唾液はどれくらいの能力があるかというと、キャベジン100粒分の消化酵素です、100粒です、ただ100回動かすだけです、それを何か悲しいのか忙しいってググッと飲み込むんです。それで一生懸命働いて、2時間も3時間もかけて働いたお金をそのキャベツにかけてね。アホですよ、ほんまによっぽど金使うのが好きなんですよね。100回動かすだけでただで出てくる。しかも、この消化酵素は、唾液の消化酵素は副作用がないんです。ないでしょ、自分の出したもんで、ね、自分がアホの食いてえなんてならないでしょ、だから基本的に唾液には最高の消化酵素があるにもかかわらず、副作用がゼロなんです。しかも噛むだけで出てくる、ね、こんなことを素晴らしいものを使わない手はない。その上歯槽膿漏も治すんですよ。歯槽膿漏っていうのは歯を支えている歯根骨という骨が溶けてなくなる病気なんです。ところが酸素と一緒にその唾液を歯茎の間に入れていくと、その歯根骨が再生するんですよ。だから歯槽膿漏は抜かずに治すことができるんです。唾液をいっぱい出して